社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者人事労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年2月9日配信分です。昨日は選挙、皆さんちゃんと行かれましたか？選挙速報を見たら、まあちょっと驚くような結果になっていて、いやここまでではないと思ってたっていうのが、まあ正直なところなんですけれども、政権が動くと労働法の進む道も、まあ、若干変わるかなというところなんですよね。で、政権がじゃないかもしれませんね。その世の中の動きとか世界情勢に合わせて変わっていかなければいけない。で、その時たまたまこういうような政権が出るみたいなことなんじゃないかなとは思いますけれども、働き方改革とかで働く時間とか、もうこんなに一生懸命働くのおかしいよっていう方向で、なんて言うんでしょうか、こう労働時間、まあ、時間で考える労働っていうものをこうちょっとシュリンクしてた方向だったと思うんですよね。で、できるだけ時間はかけずに成果を出していこうっていうようなメッセージだったのに、なんかあまりこう労働をしない方向だけ取り上げられてしまって、そのできるだけ短い時間で高い成果を出すって、高い成果を出すっていう方向についてはあまりこう取り出さされていなかったかなっていうような感じが今まで私ずっとしてたんですけど、去年の年末に労働基準法改正の話が少し出始めたんですけれども、まあ、2026年の国会での提出は見送りますっていうのが年末に声明が出て、でなんか少し情勢が変わってきたぞというようなところで、まあ、今回の選挙の結果なので、今後はですね、どういうふうに話し合いが進んでいくのか、どういう争点がポイントになっていくのかっていうところは注目していきたいと思います。さて、今日はそんな難しい話ではなく、まあ難しい話は難しい話なんですけれども、退職代行の大手の代表の方が逮捕されてしまいましたよね。ということで、退職代行の話をしようかなというふうに思います。もう退職代行のサービスってもうなんとなく経営者人事労務の中では、まあ、そういうのあるよね、当たり前の話みたいに少しなりかけているところもあるかと思いますけれども、来てない会社さんもね、まだあるにはあるみたいですが、来たからといってその会社がブラックだっていうようなこともないぐらい一般的に使い始められてしまっていて、なので何とも言えないサービスではあるんですけれども、退職代行自体が違法だよってされたわけではなくて、この場合何が問題だったのかというと、非弁行為って言われてるんですけど、まあ弁護士法違反の疑いということで、弁護士法違反で逮捕されたというのが、ポイントですね。で、弁護士法の何に違反してたのかっていうと、もうずっとこれ非弁行為なんじゃないのって言われてたんですよ。で、非弁行為って何かっていうと、否定の日に弁護士の弁と書くわけですけど、要は弁護士さんじゃない人が弁護士さんの仕事しちゃダメだよっていうのが非弁行為なんですけど、で、それをやっているんじゃないかってずっと言われてたんですよ。何かというと交渉ですね。退職代行っていうのはあくまでも本人が会社に対して辞めたいっていう意思表示を代わりにやってあげるっていうところまでは使者として誰でもできることになってるんですけど、その先の有給休暇を使って辞めたいとか、あとその未払い残業代を払ってほしいとか、そういうその何かを会社にしてほしいっていうのって提案というか、まあ、申し入れというか交渉じゃないですか。それはやっちゃいけないんじゃないかと。それは弁護士さんがやることであって、一般の人が代わりにやってあげるところではないんじゃないかっていうのがずっと言われてた、その退職代行は非弁行為に当たるのではないかって言われているポイントなんですけれども、まあ、そこダイレクトにそのポイントではなくて、弁護士法違反の非弁行為の非弁提携っていうところが当たるというふうに言われているんですね。で、非弁提携というのは、日弁連のホームページに書いてあるのは、非弁活動は弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、非弁活動が助長されることがないようにしたものが非弁提携の禁止ですと。 で、具体的には弁護士や弁護士法人が非弁活動を行う者から事件の斡旋を受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止とされていますっていうことなんですね。で、具体的には提携の弁護士がいますので、そちらの方につなぎますねって言ってつないで、で弁護士事務所さんとやり取りをするわけですけれども、その弁護士事務所からキックバックをもらうみたいなことは禁止ということになっていて、まあ、こう非弁提携という形になるということになっていて、今回その弁護士さんからキックバックをもらっていたっていうような、まあ、証拠とかそういう証言とかが出てきているから、ここをポイントにされたんだというふうになっていますね。ちなみに社労士もあるんですよ。社労士法も提携禁止っていうのがあって、社労士法人以外の人たちにその仕事を斡旋してもらった時に、紹介してもらった時にキックバックしたりとか、1案件いくらとかってやっちゃいけないっていうのが、実は社労士法でも決まってるんですよね。で、社労士法、弁護士法はそうなってるんですけど、税理士法はそうなってなくて、税理士さんはいいらしいんですよ。まあ、いろいろのその事業の成り立ちとか、その考え方とかによって、事業ごとに違うっていうのが、提携のややこしさなんですよね。なんですけど、1件につきいくらキックバックとか、1件に紹介につきいくらとかっていうふうに金額決めてやるのはいけないんですけど、おすすめ弁護士事務所とかってね、例えば、広告みたいな感じで出したりとか、例えばメールマガジンのところに合わせて広告出稿したりとかっていうのは、別に広告出すだけなので、なんて言うんでしょうね、営業の一環として広告を出すだけなので、それは問題ないっていうのがあって、なんかそれをなんかいろいろあるんです。それでそれで結構その広告を出せますよみたいな営業を社労士を受けたりいたしますね。なので なんて言うんでしょうね、定期的に案件を紹介するようなその広告出稿のプランがあるから月いくらみたいな、そういう営業をかかってきたりしますけれども、まあね、なんか一応提携禁止なのでとかって断ってますけど、なんか広告を出すとかそういうのはありで、まあ一件あたりいくらっていうのはなしっていうのが、なんかその実務的な際みたいな感じにはなっています。まあそういうので、今回はもう完全にキックバックしてたらしくて、まあそれが弁護士法違反ということで、逮捕につながったということになっています。非弁行為自体、そのつなぐ前の前段階で、有給休暇の利用の交渉とかそういうのって平気でしてたみたいなので、なんかそのあたりっていいのかな、なんか問題に上がってないのがちょっと不満だなとは思ってはおりますが、そういうような感じみたいですね。で、まあこういうのを受けて、これから退職代行サービスってどうなるのかなと思うんですけれども、まずなくなりはしませんよね、残念ながら。残念ながらなくなりはしないと思うんですよ。まあ前からあったんですよ、退職代行っていうもの自体は。退職代行サービスって言ってここまで大々的にやってたわけじゃなくて、例えばその辞めたいって言いたいけれども言えないから友達に代わりに行ってもらったとか、あと親に代わりに電話してもらったとか、そういうのは前からあったんですよね。知り合いとか友達とか親とか兄弟とか、そういう方に代わりにやってもらっていたのが身内にも言いたくないっていうので、うまくこう業者さんとマッチングしたっていうことなんだと思います。なので退職代行サービスっていうのは今後もずっとあり続けると思います。一人でね、携帯電話1個でも始められちゃうような商売ですから。だってこれ代わりに辞めますって言ってあげるだけの話なので、兼業でもやりやすいじゃないですか。まあもしかしたら細々とそういうね、フリーランスの方がやっていくかもしれないなとも思うんですけれども、弁護士さんが入ってくるんじゃないかなとは思います。まあ大きな弁護士事務所さんがね、案件が停止されちゃった方はうちに連絡してくださいみたいなのも見かけましたし、弁護士さんであれば非弁リスクっていうのはないわけですから、弁護士さんなので、なので弁護士さんとか、まあ弁護士法人がやり出すんじゃないかなとは思いますけれども、ただまあ価格ですよね。で、価格がすごく安いんですよね。弁護士さんが動くような金額じゃないんですよね。やっぱ弁護士さん以外の人をたくさん雇って、もう無理みたいな組織を弁護士法人内に作るっていうところまでやらないと、 こう一つの仕事にはなかなかならないんじゃないかなと思うんですよね。で、そこから、発展して、その会社を訴えようとか、その会社に何かしらの、要求をしようっていうふうになったら、社内の弁護士さんの方に行く、まあ、サービスをね、そっちのサービスを使ってもらうっていう形にするんでしょうけど、でも、それって結構資本があって、大きな弁護士法人じゃないとできないと思いますので、まあ、きっとね、アディーレさんがやるんじゃないかなと思っておりますけれどもね、どうなるでしょうか。まあ、そういうふうに細々と、生き残っていく、その民間の事業所と、あと、でっかい弁護士法人がやるっていうような二極化になるんじゃないかな、みたいに、私としては思います。で、退職代行って、どうでしょう？皆さんのところ来ますか？まだ来てないっていうところがいたらもう誇っていいと思いますよ。普通来てます。ブラック企業だから来るんじゃないんですよ、もう。あれは。自分でその連絡ができないほどの精神的、肉体的な拘束が行われていて、しかもね、もし弁護士さんに頼るとか、労基署に行くとか、警察に行くとかしたら、もう自分が何されるかわからない会社からっていうほどのブラック企業も世の中には、残念ながらありますから、そういうようなところから、だったら、まあ退職代行が来ても、その会社のせいなのかなとは思いますけれども、でも、そうじゃない会社もいっぱい退職代行来てます。もう普通に退職願出せば、普通に受理されるような会社にも、普通に来てますから、来てないところは、採用時点でもめちゃくちゃ気を使ってるんじゃないかなと思うんですよね。採用するときに、たまたまその採用基準が、退職代行を使うような感じの方じゃない人を雇ってるのかなっていうふうに思ったりは、しましたけど、要はその自分が言いにくいことをお金を払ったら他の人がやってくれるっていうだけのサービスなので、結構気楽に使う人もいますし、一回それ使っちゃったらまた次辞める時も使うとか、あと退職代行サービスって紹介会社とつながっているところがすごく多いので、退職代行した後に紹介をする、でその方がまた辞めたいなって思った時に退職代行を使って辞めて、またその紹介会社が他の会社に紹介するみたいな、そういう何て言うんでしょうね、契約を結ぶところと辞めるところを他の人たちが握っていることでこう回してる仕事って多分あると思うんですよ。まあそういうようなスパイラルにはまっちゃったような人とか、そういうような方がいるので、必ずしも会社のせいではないっていうような形にはなってはいるので、まずは来たからといって、もう私が悪かったのではないか、この会社がいけないのではないかという、ひどいショックを受けるのはできるだけ回避してほしいなというふうには思ってます。まあもちろんもう本当にしょっちゅう来るとか、であれば、ちょっと一度ね、相談していただいた方がいいと思うんですけれども、あれ、来るとショックなんですよ。その、お金払ってでもあなたと喋りたくないって言われたってことじゃないですか。やめたいんですけどって、普通に絶対に言わない、自分で言わなきゃいけないことを、他の人にお金を、しかもね、3万とかって、普通、新入社員の人にしてみれば、そんなに安い金額じゃないと思うんですけど、3万払ってでも他の人と喋ってほしかったわけじゃないですか。まあ、なんか、すごくそれって辛いですよね。あと、まあ実際に来ちゃったらですよね。もう来ちゃったら、それはもう明日から来ませんっていう辞職願と同じですので、淡々と処理しましょうというところになります。まずはですね、それがちゃんと本人から本当に届いたのかっていうところを確認した方がいいと思うんですよ。いや、なんかの犯罪に巻き込まれて、なんか変な人から退職代行から連絡来たのかって思ったケースが1回だけあって、まあ、ちゃんと調べたら本当に本人が退職代行会社に連絡してたんですけれども、これ大丈夫かな？本当に本人が辞めたいって言ってるのかなっていうような事案があったりもするので、基本的には本人から退職届を、日付を指定して送ってくださいっていうふうに退職代行の方にお伝えするというのが、まあ一番いいかなと思います。で、本人から退職届が普通に書面で通知できたら、それに伴って淡々と退職手続きを進めるということですね。返してもらわなきゃいけないものがある場合は、これとこれを期日までに返してくださいっていうご連絡もしなければいけないと思いますので、本人と連絡がつかないのであれば、その支社の方、退職代行の方経由でもいいので、とにかくこれとこれをいついつまでに返してくださいっていうのを頼むというところが重要かなというところですね。で、退職代行の方が弁護士さんだった場合は、代理人になったよっていう、なんか、受任通知みたいなのが来るので、向こうが弁護士さんを立てて交渉してきてるんだったら、会社側も立てた方がいいです。最初から立てましょう。できるところまで会社でやって、どうしようもなくなったら弁護士さんにつなぐより、最初から弁護士さんに頼んじゃった方が、弁護士さん同士の交渉の話し合いになるので、その方が結果的に落ち着いて済むかなと というふうに思います。で、弁護士さんが立てていないのに交渉してきた場合ですね、それはお断りして構いません。だって弁護士さんじゃないので。あとは説教したりとか怒ったりとかしても事態は何もいい方向にはいきませんので、もうこの人はもうそうなんだなということで、何も言わず淡々と事務処理をするっていうところがやっぱり一番重要なポイントかなと思います。そこでね、カッとなって何か言っちゃったりとか、良かれと思ってこうアドバイスしている結果なんか人格否定的なこと言っちゃったりとかしたら、ね、パワハラ案件になったとか、そういう事件に発展しちゃったりとかすると思いますので、できるだけもう経営層とはあんま関係ない人事担当者とかがですね、まあ、淡々と、退職の手続きをして、じゃあ、あと頑張ってねって、送り出すっていうのが一番よろしいかなと思います。もう退職代行からご連絡が来たということは、本人も会社と話すつもりはないということですので、会社からも本人に対して何かを言ってあげる必要はないというふうに、ドライに考えた方が、いいんじゃないかなと思うんですよね。あと退職代行サービスで労働組合を擁立してるから大丈夫だみたいに言っているケースもあるんですけど、ここなんか微妙なところで、労働組合っていうのは労働条件というか、まあ労働のその働く上での交渉に有利なように団結権があるわけですよね。辞めるために団結するっていうのもなんかちょっとおかしな話ですし、その労働組合自体が、その労働組合がお金を稼ぐために作られた組合っていうのはもうなんか趣旨が違うので、やっぱりそれは良くないんじゃないかっていうような話も出ていまして、あんまなんか労働組合があるから大丈夫ですっていうのはあんまりやってにならないというふうになっています。なんかとにかくですね、いろいろな気持ちになりますけれども、退職代行が来たら普通に辞職が来て突然来なくなったんだなと思って、何も言わずに突然いなくなるバックレさんよりはずっとマシだと思って対応していただければなというふうには思います。あと社労士がじゃあこれできるのか、弁護士さんはできるんですけれども、社労士はじゃあできるのかっていうと、社労士も別に労使の交渉ができるわけではないので基本できないんですけど、斡旋っていうその第三者に入ってもらってこう話し合いをするみたいな制度があるんですね。裁判外紛争解決手続きっていうやつの一環なんですけど、でそれの代理人になったら交渉ができるんですよ。退職代行で交渉まですることができるんですね。ただそのやってる先生の話を聞くと、やっぱり解決金がめちゃくちゃ安いので、斡旋ってなかなかそこに入っていこうっていう社労士もなかなかおらずですね、社労士はやらないんじゃないかなっていう感じは今のところなんとなくしてはいますけどね。でやっぱ別にそこは対決するものじゃないでしょうと、一緒にやっていって一緒に成長していくものでしょうっていうふうに考えている方が多いので、業界の空気に反してまで行こうとするほどの金銭的な魅力がないっていうのが、多分社労士が退職代行に踏み込まないポイントなんだろうななんていうふうに思ったりはいたします。退職代行から来ちゃってなんかどうしていいのかわからないとか、もうこれ誰かに話を聞いてもらいたいみたいなのでも結構ですので、話は聞きますので、ぜひご連絡いただければというふうに思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方は ご気楽にご相談ください。プラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。あと結構労務相談得意なんですよね。最近気づきました。なんか最近気づきましたっていうのも変なんですけど、就業規則の作成とか制度の設計とか、なんかこういう問題社員が発生しちゃったんだけどどうしようとか、そういうのの相談が実は結構得意でございます。ぜひご連絡いただければと思います。社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。